ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、今日誰のために生きるかですね、ベストセラーになり、
はい、すごい
映画化も、
はい、すごいことですよね。
決定してですね、そして今第2弾を、なんと作っているんですね。年内発売予定で。
はい。翡翠さんは本の部分で第2弾を作られる。
はい。
うん。
今日誰のために生きるっていうね、はい、第2弾が出てね、で証言さんはね、まあその知らない方のためにもダイジェストでちょっとだけ言うと、その絵をアフリカのね、文殊村っていうタンザニアにある村にね、小さな村にペンキ画を学びに行ったら、そこはものすごく幸せな教えで運営されてる村で、幸せがずっと続いてるような素敵な村だったんですね。で、そのよくよく知っていくと、なんと、その村のシャーマンの人がね、代々、そのかつての日本人と時空を超えて繋がって、日本人から生き方を教えてもらって、運営されている村だったっていうね。その話なんですね。
はい。
で、もう、証言、一冊目の本を作るときにね、もう本当にたくさん語り尽くしてくれて、それを本にしてあるので、
そうですよね。
もう、まあそれでベストセラーになってね。で、第2弾を出すときにね、もう、言い切ってるわけだから、まあ新しいネタとしてはなかなかすぐ出てこないんですね。もう一冊目で出し切ってると。
はい。
しかも二冊目のテーマっていうのは、その一冊目とは違って、村長の言葉をより深めるっていう目的で、一冊目とは全く違うまた切り口で作ってるんですね。一冊目はもう文殊村の可愛い生活、そして可愛い言葉、その文殊村での証言のエピソードだったんですけど、それはもう一冊目で出し切ってるので、二冊目は村長の本当に伝えたかったことっていうところに、その村長の思いの奥行きにフォーカスを当てた第2弾なんで、結構一冊目とはだいぶ雰囲気が違う、なんていうのかな、まあ、上級者編というかね、より深める話なんですよ。
じゃあもう一冊目を読んだ方には、よりこれは、二冊目は読んでほしいという、はい。
そうなんですよ。とはいえ、一冊目があまりにも反響があったので、一冊目のような文殊村の可愛らしいエピソード、素敵なエピソードをね、一つでも多く盛り込みたくて、いろいろ聞いたんですね。でもまだ足りないなと思って、入稿の前日に、証言もうちょっと話聞かせてくれって言ってね。聞かせてもらって、でももう証言今、ちょうどそのヨーロッパツアー中、3週間ぐらい行ってるのかな。
その時、
ヨーロッパツアー中でね、その夜12時ぐらいになると、ならないと、時間が空かないと。で、こっちだと日本時間だと7時ぐらい。なので朝7時に、ズームミーティングして、もう、証言が文殊村で暮らした頃って10年以上前なので、だいぶ前なんですよね。でもなんとか思い出してくれっていうことで、証言悪いなぁと思いながら。
10年前の思い出。
証言悪いなぁと思いながら、もう出し尽くしてるよねって。もう次行きたいよね、ごめんなぁと思いながらも。でも僕としては、証言の気持ちもすごいわかるんだよね、もう。出し尽くしてると。でも、ファンの人たちの、村長の奥行きのね、真意をより広げる本で、長谷倉美幸さんと藤堂宏美さんがね、ゲストに加わってくれて、僕と証言と、その4人でね、作ってるんだけど、どうしても証言のね、文殊村の可愛いエピソード、素敵なエピソードを、読者はどうしても期待するから、
その辺は。
今回はその第二弾じゃないんだけど、尊重の言葉をより深める第二弾だから、うんうん、一冊目とはだいぶ違うぞっていう作りなんだけど、どうしたって期待するので、証言頼むって、一つでも二つでも出してくれ。うん、もう、絞り出してくれ。
ね、忘れてることがまたあるんじゃないか。
証言も夜中だからね。でも、しょぼしょぼして
る。そうですよ。もう、寝ようと思ってる時に、10年前を思い出す。わぁ。
で、でも、出たんですよ。うん、
おぉ。
出てきて、おぉ。
いろんな角度で石さんが来たんですか？
いや、みんなでいろんな角度ね。僕だけじゃなくて、うんうん、チームで作ってるから、うんうん、みんなで聞いて、うん、おー出てきたって、うん。で、翌日、もう入校過ぎたんだけど、うん、なんか、もっと欲しがるだろうなーとね。
もう十分満足だけど、もうちょっとあるんじゃない
か。まだまだ、でも、証言ファンは、でも、まあ、証言、もう忙しいけどね。
うんうん、
証言また、朝電話していい、ズームやっていい。
うんうん、
でね、もう、またさらに追加取材でね。うん、そしていろいろもう出し尽くした中でもいろいろ聞いてたら、うん、っていう、めっちゃいい話やん、それ、うん、っていうのが、今回出てきたんですよ。
粘ってた。
掘りに掘って、もうこの話一つで、もう元取れるぞっていう。もう僕にとっては、うわ、素敵な話だなっていうのが、掘り起こせたんで、それを楽しみにしてほしい。
わ、人の記憶ってね、はい、なんか喋ることなければ、どんどん消えてきますからね、なんか。それで言われて、やっと出てくるみたいな。
出てきたんです。
正面さんの中でももしかするとね、だから、あ、普通に過ぎてたから、忘れてたことを、
出て
きて。聞いてもらったからこそ出てきたって。すごいですね。
これを入れれてよかった。
わー。
で、その、村長がな、村長はもうシャーマンの家系なので、うんうんうん、その、まあ、結構不思議なことがわかるんだよね、
うんう
ん。で、亡くなる時に、もう体調がね、もう長くないってわかった時、証言ももうね、村長、うん、年明けれるかなって去年ね、
うんうん、
今年の、その、年を明けれるかなっていうタイミングで、うん、お見舞いにね、文治村行きますって言ったら、いや、来ないでくれ。うん、今は、一人でも多くの日本人のね、血の記憶を呼び覚ますことが必要なので、日本で伝え続けてくれ。
うん、
でも、俺がいなくなった後でも大丈夫だよって、うん。俺が伝えたかったことを、日本語でちゃんと教えてくれる人がね、現れるから大丈夫だ。一人は体の中に宇宙があるよって伝えてる女性で、すでに証言は合ってるよって。
うん、
それを聞いた時に潜在意識専門家のね、うん、東堂ひろみさんのことだってすぐ分かったらしいのね。
うん、
で、もう一人は、その証言はまだ合ってないからは、うん、知らないけど、その、縄文のことを深く研究されている画家の方と会うよって、
うん、
これからいつか会うことになるから、その方がね、俺が本当に伝えたかったことを日本語で教えてくれるから、うん、俺が死んだ後も大丈夫だよって言ってくれたらしいんですね。
うん、
で、それが長谷倉みゆきさんと会うことで、あ、村長が言ってたのはこの人だって、
うん、
証言を分かって、東堂さんと長谷倉さんだったんだなっていうのが分かって、うん、もうその二人にチーム村長のチーム入りしてもらって、
うん、チーム村長っていう名前
が。僕と証言と、
うん、
その、予言組のね、長谷倉さんと東堂さん、はい、
うん、
加わってもらって、4人で今、
うん、
村長の言葉の真意っていうのをすごくディープに迫ってるんですよ。だからその初級編はやっぱり可愛いエピソードたくさんあったんだけど、うんうん、もうそれとはガラッと変わって、その村長の真意をより深く解説していく、うんうん。日本人の特性は日本語に秘密があるっていうことは、日本語の母音に秘密があるんだっていうのは、
うん、
村長がおっしゃっていて、
うん、
その俺たちは、そのね、村長が言ってたのは、俺たちは鳥の気持ちもわかるしね、うん、牛の気持ちもわかるし、うん、どんな状態なのかっていうのは見たらわかる、
うんうん、
でも虫の鳴き声だけは、うんうん、工事現場の騒音のようにしか聞こえないんだ、
うん、
京都にある鈴虫寺ってあるだろって、あれは世界ではノイズ寺って言われててね、うん、俺たちは残念ながら虫の鳴き声は騒音のようにしか聞こえない、うん、でもその騒音のようにしか聞こえない虫の鳴き声を美しいメロディーのように捉えて自然と共鳴していける民族が二民族だけある、うんうん、それは日本人と日本語とポリネシア語、うん、母音言語を喋ってる国っていうのはその母音に秘密があって、日本人に秘密があるわけじゃなくて日本語に秘密があって、うん、母音言語っていうのは自然界と共鳴していく働きがあるので、虫の鳴き声をね、美しい癒しのメロディーのように聞くことができる、うん、その自然と共鳴して神羅万象と共鳴してつながって生きてた時の日本人の血の記憶、うん、日本人は争いがほぼですね、人を殺めるような争いがほぼなかった、1万年もなかった縄文時代のね、うん、血の記憶を持っている、うん、その神羅万象とつながりの中で豊かにね、うん、幸せに生きてた頃の記憶を取り戻してほしいっていうのが村長の願いだったんですね、うん、だからそれを日本語から、そしてその感性から紐解くっていう、ひろみさんと長谷倉さんがもう結構ディープに迫ってくれたんですよ、
うん、
で、もうそれを読んで僕も、あ、村長が伝えたかったことってそういうことだったのかっていうのがより深くね分かってきたんですね。
じゃあ、エピソードみたいのを掲げた後に、こう、解説されるような感じなんですか？
あ、まず最初に証言のパートがあって、はいはい、そこはそのちょっと追加でね、うん、今までの本のダイジェストプラス、新ネタ、
うんうんうん、
があって、それぞれ、村長が伝えたかったことの奥行きを、うん、もうエピソードとは別にして、ひろみさんと長谷倉さんの方で深めてくれてるんですね。
まあ、一本のこっちに向かっていこうっていうのがあるから、はい、いろんな二人の、水水さんの話があるわけですね。
は
い、
そう、要は、神羅万象と繋がって生きてた頃の縄文センスって名付けたんですけど、うんうん、深い、人が本当に求めてるものって、深い安心感なんですよ。
うんうん、
結果的に人が一番欲しいものって、安心感なんですね、うん。で、その安心感っていうのは、神羅万象と繋がっているっていう感覚、感性から、安心感が生まれてくるんですね、
うんうんうん。
そこがないと、命は孤立してるって感じちゃうので、うん、漠然とした不安がどうしても付きまとうんですよ。
うんう
ん、で、全部、命っていうのは神羅万象繋がっている。その感性を取り戻す、その感性をこの本の中では縄文センスと名付けて、うん、そのセンスをもう一回取り戻していくためには何をするといいのかっていうのを、体の面からと日本語の面から掘っていくっていうのがね、
うん、
で、日本語っていうのは、物が持っている、例えば小鳥が持っている周波数とか、石が持っている周波数とか、全部周波数があるんだけど、うん、それを口の中で、物が本来持っている固有の響きを、その響きと限りなく近い響きを口の中で再現しているのが日本語なんですね。
へー。
うん、だから例えば、はっちゃんを押したら、フジテレビがつくように、うん。
はい、東京ではね。
あ、東京では。だから同じように、物が持ってる周波数帯を、その言語で限りなく近い周波数帯を口の中で真似して出せるようになってるのが日本語なので、現実化しやすい言語なんです。
うんうん、
だから、言霊っていう言葉が残ってるんですね。言葉には力があるっていうのは、言葉が、ことと場を生み出す周波数になってるんですね。
うんうんうんうん、
それで言葉なんですね。
うん、
で、ただ、日本語っていうのは現実化しやすいっていう、すごいアドバンテージがあって、うんうん、 で、ただどういう意識状態で日本語を話すかで、その力が全く変わってくるんですね。
うん、
だからその意識状態を上げて、日本語の本当の持ってる力を理解して、日本語を発すると世界に言霊が影響するような人になれるわけなんですが、うんうん、その二つの面を東堂さんと長谷倉さんという二人で、
うん、
深めてるんですね。周波数を上げるのを長谷倉さんが、あ、東堂さんが担当して、うんうん、日本語の解像度、秘密を紐解いて、日本語の本当の力っていうのを紐解くのを長谷倉さんが担当してることで、うん、意識状態が高い状態で日本語を発すと、世界の創造原理となるっていうね、すごく、まあ、上級者編のディープな世界に、だからすっごい深い、本になってるんだな。
うん。母音言語ってね、はい、そういう分析ってわからないまま私たちは使ってるわけだから、
はい、
実は自分ごとになりやすいっていうか、
そうですね。
ハッとすることがある
ん
ですよね。
日本人のルーツ、日本語の、うん、日本人らしさを形作っている日本語の秘密に、長谷倉さんが見事に迫ってくれていて、
うん、
これはね、読み応えがある。
うん。資産は原稿をこう出したばかりの時のタイミングではあり。
そう、この本を提出したのが3日前かな。
うんうんうん、
提出したばっかりなんですけど、うん、入稿してね、まあ年内発売に向けて、この星のクリスマスプレゼントにするんだっていう思いで、僕ら今やってるんですが、すごい、一冊目はわかりやすくて可愛い話になってるので、うんそれを期待されるとちょっと肩透かしがあるかもしれないけど、うん、すごいディープに、うん、その、奥の院というか、神社の奥の院のお出ましっていうか、
うん、正面から入った人が奥に気づくみたいな。
いよいよ奥の院のお出ましっていうか、奥の院の岩戸開きっていうか、そういう本になってるんで、すごく深くまで、うん、そういうことかって、
うん、
日本のね、日本は茶道とか 書道とか何でも道にするけど、うん、道ってそういうことかっていう、道っていうものが何なのかっていうのが、
うんうん、
すごくわかる本になってますね。
あ、もう石井さんがよく言われる、書いていくうちに最初からわかるわけじゃないんだって言われて、うん、もう探求の極みは書いてることなんですね、石井さんはね、きっとね。
いやー、これはね、ひろみさんと長谷倉さんがいてくれたからこそ、うん、形で作れた、
はい、最終バトンを受け取っての来たって感じですか。どんな感じなんですか、その仕上が。たまたま自分たちはね、その仕上がった瞬間の日にご一緒、ちょっと石井さんの感動を横で見てたので、
いやもうね、長谷倉さんとひろみさんのパートも深かったので、はいはい、うん、あとは証言のパートをいかに新ネタを加えるかっていうのが、もう僕はすごく気をつけてた役割として、
うんうん、
で証言のあの話を出せたっていうのが今回良かったなーってね。
じゃあ埋もれてた、記憶の中で埋もれてた可能性があるものを、
はい、
ちょっと
みんなのね、まあ、みんなでいろいろ証言に朝からね、まあ、証言とっては深夜です。忙しいヨーロッパツアーの。
でもこっちもすごい早朝ですよね、7時ってまた。早い。あ、そんな中のやって、それで文に収まった瞬間って。
そう、嬉しかったですね。はい、で、その、まあ、その実はそのメンバーっていうのはだいぶ前に分かってたから、うん、村長の予言組っていうのは、うんうん、僕らだいぶ本作る段階、うん、作ってる段階で、一、うん、冊目作ってる段階でもう分かってたから、
うんうん、
そのメンバーで全国ツアーの公演をしようっていうんで、今年3回やったんですよ。
うんうんうん、
で、そのフィナーレの時に、証言が公演直前に、うん、すいません、今日僕喋らなくていいですかって言ってきたのね。
まあ、ニュージャポニズムのね、イベントとして
参加されて、トップバッター、
うんうん、
ニュージャポニズムのね、うん、今日誰のために生きるの、はい、中心人物証言が、
う
ん、
そうそうね、
もう500人集まってる、
はい、
羽田空港の近くのね、うん、羽田でイベントしたんですが、うん、3回目最終回、
うんうん、
その僕喋らなくていいですかって言ってきたんですよ。
どうしたんですか、ざわざわざわ。どうした
の、真野さんがええってなって。
え、来てるのにみたいな。で、
僕喋らなくていいですかって。ゆうさんが歌ってる横で、うんうん、ずっと絵描いてていいですかって、
うんうん。
絵描きたいんです、今日は。って言って、うん、分かったって言って。でも、せめて最初に10分ぐらいは喋ってねって。
名乗ってもらってちょっと喋ってほしいと。
うん。で、僕はその喋らない証言にめちゃめちゃ感動したんですよ。うん、
かっこいい。
すっごい感動して、はい、うわぁ、これが、その、ニュージャポニズムね、全3回、その村長予言組のメンバーで回ってね、3回やって3回目、最後が、今年最後が、証言が喋らないってことが大事だなと思って、なるほどと思ったんですね。で、証言は、誰よりも語り続けた人なんですよ。
そうですよね。
9年間、文殊村から帰ってきて9年間、毎日何、伝え続けててね、僕と温泉で偶然出会ったのは9302回目。今はもう1万2000回超えてるそうです。3日前に聞いた段階では。で、もう、1万2000回以上同じ話をずっとしてるんですよ。新幹線に乗って大阪行く間も先頭車両から暇そうな人を見て、あ、この人暇そうと思ったら、ちょっとお時間いただいていいですか？僕はペンキ画家でアフリカに行って日本人のすごい秘密をね、聞かせてもらって、日本人の秘密なのでみんなに関わることなので、ちょっと話してもらっていいですか？
そんな人ね、車内販売以外はね、出てこない。車掌さんとかぐらい。他、しかも声かけてくるっていう。でもそれをやってたんですよね。東京、大阪の間で3人ぐらいには言いますとか言
うよね。そう。大阪行く間に3公演してるんですよ、1対1で。
公演。
で、9年間の間は本も出てないから、認知度がないから、お話し会って言っても大体1人とか2人だったそうです。中には主催者が3人いるのに、お客さんが1人っていうこともあったそうです。せめて1人、主催者さん1人は連れてきてほしいと思うじゃない。
本当に。まあ、総数で4人みたいな。
そうそうそう。でも、もうそんなのが普通で、もう1人とか2人が多かったそうです。多くて5人だったそうです。
本当に多くて5人。
9年間。
はいはい、
9年間お話し会多くて5人。
うんうんうん、
1人2人は当たり前。
うんうん、
だから一人二人当たり前だから、もう本当にもう電車に乗ったら電車で喋るとか、公園にいる人に話しかけるとか、ある時はブランコに乗ってる人にブランコを止めてちょっといいですかって言ったら警察呼ばれたそうです。
怖い、いきなりね、止められ、のブランコって揺れてってこそね、いきなり他人に止められたくないよ、普通。
ちょっといいですか？
いや、よくないみたいな。よくないです。
でもね、警察呼ばれて、はい、警察官にも、ちょっといいですかって言ったそうです。で、警察官に文字村の話したら、感動してくれて、通報した人に電話してくれて、あの人はいい人だったって言ってくれたそうです。
いいパターンね。証明してくれて。
そう。それほど、もう毎日何回もね、伝え続けた男が、喋らないって、それは、日本の最高の未来のひな形だなと思ったんですよ。証言がもうその話を喋らなくていい世界線というのは、もう日本人がその血の記憶を復活させた未来を意味してるわけですよ。で、その、まさに今日500人集まってくれたけど、その中でも証言が喋らないっていうことにはすごい僕は感動しましたって言って、これは証言が喋らないってことは、日本人がその血の記憶を復活ね、それほど9年間伝え続けた男が伝えないっていうのは、もうね、その日本人がその血の記憶を復活させた未来のひな形をここで出せて、まさにそのひな形を今日ここを作って、一人一人が世界を羽ばたいていく時空となりましたって、まあ羽田だったんだよね、まあ、そんな素敵な締め方僕はしたんですよ。
お素敵な締め方。そう、大事なキーワード。そういう風にしたんだっていう報告だったんですね。今感動してましたもん。素敵な締め方をしたんです。
うん。そのね、なんで証言は、で、村長にね、村長、全然、
だんだん、もう、村長なのか、なんか言葉が混ざり始めた。しさんもだいぶ言ってるって証拠ですよね。
今ね、
だ
んだん、お醤油と村長が混じっちゃったんですけど、村長って。 なぜかお醤油と村長が混じっちゃって村長ってなっちゃいましたけど、
翡翠さんの愛されるキャラはここですよ。一番いいところを自分で振っといて村長
あのね、僕は村長が大好きなんですね、
うんうんうん、
で、うん、村長が大好きで、うん、その僕の心の中の上司は宮沢賢治さんがいるんだけど、うん、宮沢賢治さんと匹敵するレベルで、うん、村長が僕の心の中にいるんですよ、
うん、あ、会ったことないけど。
会ったことないし、見たこともないしね。
そうですね。まあ、どちらも、ある意味どちらも。
そうです、どちらもそうだけど。
そうですよね。
僕の心の上司なんですよ。はい、で、普段、うん、村長は、うん、僕、気配感じないんですよ、残念ながら。
うんうんうん、
感じなくて、うん、本書いてる時だけ、ちょっとだけ繋がれるっていう感覚なんですよ。
わ、
普段繋がってないんですよ、はい、村長と、はい。あんまり村長の生活、うん、その、気配を感じることないんですよ。うん、ただ、その羨ましいなと思うのは、証言が言うんだけど、ヒロミさんとコラボすると、うんうん、必ず証言、村長が来てるって言うんですよ。気配を感じるって。だから村長はヒロミさんのことが大好きだと思うって。言うんですよ。俺の時は来てくんないのって。俺だいぶ村長、心の中にいるんだけど、俺の時は来て、と思う。
村長ラブと思ってんのに、片思いなの。
片思いなんですよ。証言言ってくれないんですよ。翡翠さんとコラボするとき、必ず村長来てますよって一度も言ってくれないんですよ。
ずっと遡りますけど、クラブハウスでの時のがドリップラジオで乗ったり、あの時は村長が来て喋ったみたいな気がした。
うん、あれは本当そうです。あれは村長喋ってました。あの時は。
ね。
あの時は来ました。
ドリップラジオの音源として上げてるんですけど、うん、だから石田さん。
あれ聞いてみてほしい、うん。ドリップラジオで。
ご本人がそう言われますもんでしょう。
あれ、完全に村長来てる。
ね。
だから、うん、あれっきり来ないです。あれっきり。
飽きたのかな、
最初で最後の恋みたいな状態になってます。
ちゃんと会話は一回してるっていう、証言さんがね、本当に言うから。
そうそうそうそう。
あ、最初で最後。
だから僕本書いてる時しか村長と会えないんですよ。
いや、貴重でしたね、じゃあ今回。
そうそう。で、
久しぶりに、
その村長はね、うん、シャーマンの家系だから、うん、日本人の血の記憶をね、日本人が虫の鳴き声を聞こえなく、その感性を失った時に地球の崩壊が始まっていくって文殊村ではずっと伝えられてることなんですよ。だから村長は、とにかく日本人に血の記憶を復活させてほしいっていう願いがすごくあるんですよ。でも、村長はシャーマンの家系だから、俺が生涯出会う、日本人は証言だけだって分かってるわけですよ。だから証言に託すしかないんですよ。
はいはい、
で、証言と、文殊村行った当初はまだ20代だし、うん、ちょっと証言も変わってるところあるんで、うん、もうロボットのようだって村の人たちから、あんだけ日本人がすごいって言われたのに、初めて来たやってきた日本人が、効率と能率ばっかり考えてるロボットのようだって言うんで、もうあの人を村から出した方がいいんじゃないかってずっと言われて、言ってたらしいんですよ。
そうなんですか、愛しです。あの人、日本人だよね、みたいな。
だから日本人の感性が失われるときに、地球の崩壊が始まっていくって知ってるから、おばあちゃんは証言をして泣いたそうなんですよ。
なんで？
あまりにもロボットのような人が来たから。
いよいよ。
で、泣き出したおばあちゃんにある青年が、日本人もいろいろいるだろうから大丈夫だよって励ましてたそうなんです。
それこそ知らんけどみたいな。きっとそうだよっていう。すごいじゃ代表として。
そうそう。でも村長はもう俺が生涯会える男はもうこの男だけだって分かってて、証言に全てを託すんですよ。愛を持って何度も何度も語るんですよ。
うんうんうん。
そして証言が成長して覚醒していくわけですよ、
うんうん、
で、そのと、それを本当にロボットのような男に諦めることなく伝え続け、伝え続け、愛を持って諦めずに伝え続け、伝え続け、そして証言が変わるんですよ。で、その愛をかけてくれた思いがあるから、証言も一人でも多くの日本人に伝えようと9年間、本当に頑張り抜いたんですよ。で、だから毎月、その、毎週今週は何回喋りましたかって、村長にわざわざ報告してたんですよ。ですいませんと、本当にもう一人から二人しか集まらなくて、でも今週は何回伝えましたって、人数少ないけど、今週は何回伝えましたかって報告してたんですよ。で、それに対して村長は、人数じゃないんだって、深さが大事なんだって、一人の人にいかに響くかって大事なんだって、深さが大事なんだって。だから証言が深く響くことで、今映画館になって26万部ね、まあ、25万部かな、その縄文時代の最盛期の人数分ぐらい本が売れたんですよ。そして映画が決まって第2弾も決まってね、すごい広がりを見せてるんですが、本当に証言に深く響くことで、ムーブメントが起こり始めたんですよね。で、その諦めない村長の愛と、それに応える証言と、村長と証言の間の、もうなんかその二人を思うと、グッとくるんですよね。村長と証言の愛の循環。
このタイミングに伝える
べく、ロボットが人になっていく
心が入る瞬間のね、なんか、
でも、一冊目でわかるんだけど、証言が最初あんなに出来が悪いから、村長のいろんなエピソードが、言葉が生まれてくるんですよ。
そうですよね。
だから出来が悪くて正解なんですよ。
これ言われたことあるんですか？証言さんには伝えたことあるんですか？出来が悪くて正解だったよとか。
いや、それはちょっと覚えてないけど。
今言ってますけど。
証言が最初から出来が良くなかったおかげで、村長がいろんな話をして、いろんなエピソードでやってくれた、村長の全力を出せたんですよ。証言が出来が悪いおかげで。しかも読者としては、証言の最初のね、出来の悪さから自分も変われるかもしれないって思えるわけですよね。だから証言が最初出来が悪いっていうのは、みんなにとってすごく大事なことだったんですよね。
ね、出来が悪いとはいえ、今の現代の日本人あるあるがいっぱいあるわけですよね。
そう、
効率とかでってことですもんね、無駄を。
それがね、証言が村長の愛を受けて変わっていくんだよね。もう9年間伝え続ける、その、なんていうのかな、村長と証言の愛の循環が、そこに思いを馳せるとね、すごく僕も、なんていうのかな、この星を良くしようと思って諦めずに愛を注ぎ続けた男の物語っていうのがね、グッときちゃうんですよね。こんなに俺村長のことを思ってるのに、どうして俺のところにはそんなに来てくれないのかって
何回も一緒のステージのとこにいたよみたいな来たついでに僕にも来てみたいなそんな同じ場所にいるんだからね、本当に
ヒロミさんはね、めちゃめちゃ仲良しなんですよ。インスピレーション、村長と対話するかのように、どんどん村長からインスピレーション来るんです。
石井さんは？
僕は、一回もっていうか、本作ってる時以外は来ないんですね。
なんだ、そこにいるはずだみたいな。
本作るのも、すごく、プレッシャーは大きいけど、本当に真剣勝負で村長と向き合わないと本作れないから、だから僕にとっては、プレッシャーは大きいんだけど、唯一村長と向き合える時間なんですね。そのプレッシャーがあるからこそ向き合える時間で、でも今回は自分の中で書いてて、もう、文治村のね、話を書くことはこれが最後だろうなっていう感じながら書いてたんですよ。もう3冊目はないだろうなと、証言もね、出し切ってるし、証言も本当に出し切った、1冊目でもう出し切ってるから、 か2冊目がある、2冊目があると思ってない、
ね。はいはい。でもだからこそ本当の、
その、文殊村の、その、可愛らしいエピソードは、証言は別にまた出るんですよ。そういう文殊村のあれこれみたいな、ちょっとした、はいはい、そういう村長の教えっていうんじゃなくて、文殊村ではこんな生活でしたよ、みたいな、うん、その、いうのはまた別に。はい、
短編集的な。
また、
わかり、
まあ、いつ出るかまではまだ決まってないけど、はい、あるけど、その村長の教えっていう意味では、うん、その、もうこれが最後だろうなって思ってるから、うん、もう、その村長とのお別れを、うん
はいはい、
その、
思いを思いっきり出す、聞く、うん、伝える。
村長との、もう、ラストランデブーの時間でした、
ね。ランデブー。今、口ごもってたの、そこですか何を言いたいんだろう
幸せな時間でした。まだ終わってないけど。まあ、ただ入校は終えて、あとは下駄になってそこから手直しをしていく段階ですけど。
でもなんか役割をこう果たしてる感じですね、石井さんが。
いやーなんかね、本作りの楽しさを。
うん
うんまあ、今回はね、強力な、ひろみさんと長谷倉さんの強力なスペシャルゲストがね、うん、チーム村長が、うん、加わってくれてるので、それはそれで本当に勉強に自分自身も、うん、ああ、村長は伝えたかったことってそういうことか、っていうね、その結論から言うと、暮らしなんだよね。
おー。へー。なんか意外と石井さんがいつもちゃんと言ってらっしゃるところにも来るっていう、うん、私たちが
言ってるけど自分はできてないところですねだから大事だからこそ言ってるんだけど大事だと思ってるからこそ言ってて自分ができてないからこそ言ってるっていう自分に言ってるっていう
ものすごい言ってらっしゃいますよ、はい暮らし
だいたい作家って自分ができてないところがメインメッセージになりますから
ものすごい一番できているように聞こえます。でも今のね、ちらっと言ってくださったのは結論はそこと。
そうですね。ぜひね。
詳しくはまたね。
クリスマスプレゼントとして、
はい、
世に送り出せるようなタイミングでね、うん、頑張ってるんだね。
ね、待ち遠しいですね。
うん。
楽しみです。
はい。あとね、証言の方で今、うん、映画のクラファンがスタートしてるんで。
はい。
ぜひね、クラファンの応援もいただけると嬉しいです。
うん、本当に、またいろんな翡翠さんを通じて出会える方々とのね、はい、ご縁が何よりなので、楽しみです、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。